エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
日中の時間が1年で最も長い夏至を迎える昨今でございますけれども、
うん、
最近いかがお過ごしですか？
そう、6月が一番長いっていうのもなんかね、
ああ感覚に合わない。
夏休みを一番長くした方がいいんじゃないかっていう気がしますけどね。
ああ、子供が遊ぶ時間が一番長い方がいいんじゃないか。
あんま6月長くても、うん、てか梅雨だしみたいなね。
そうですね、実感はないよね。
あんま意味ない気がするけど、まあ仕方がないよね。
太陽は人間の感覚に合わせてくれないわけですよね。
まあ日本だけってこともあるか。梅雨にしろ夏休みにせよね。
ああ、まあそうですね、場所的には。
ああ、じゃあこれに合わせてカレンダーを組み替えていくべきかもしれないね、
うん、そうするとクソ暑い時期に夏休みが終わっちゃうんですよね。
そっか、日照時間と比例しないのか、暑さは、
うん、そうなん
ですよ。なるほどね。そうか、難しい問題ですが、今たまたまちょっと小学校の話というか夏休みの話になったんですけど、
はい、
なんか昔学校だったところに泊まれるみたいな、
お
ー、なんかそんなサービスを見たんですよ、私。
うんうん、うん、
なんか田舎、まあ、田舎なんでしょうけど、田舎の廃校になった小学校なのか中学校とかに泊まれるみたいな、うん、
いっぱいあります最近ね。
正直キモいだろうってまず思うじゃないですか。学校に夜泊まらなきゃいけない事態って相当やばいだろうって思うんだけどね。
そうだね。博物館に泊まろうみたいなやつはちょっと面白そうだなと思いましたけど、ちょっとね、田舎の廃校とかに泊まるのはね。
いや、基本的にはそれ罰ゲームじゃないかってことだよね。
肝試しですよね。
そうだよね。まあもちろん中身が変わっているんでしょうけど。
まあもちろんリフォームはしてるでしょうけどね。
でもさ、と。だからどっちつかずだなと思って。だったらもう元のままで、はい、エキストラの人もいっぱい入れて、本当の学園にしてほしいんだよね。
学校の手を保ったままね。
そこは保って一日過ごさせてくれよと。
ああ、なるほど。全員知らないけど知ってる風にしてくれっていうね。
大人一人混じってるっていうね。
うんうんうん。
まあ、やっぱここはプロの子役で皆さんね、やっていただいて。
はい。まあまあでも全員大人でもいいんじゃないですか。精神年齢同じに揃えた感じにしてくれれば。
そうかそうか。だから、そうだね。それはいいかもね。全員大人でいいか、そうしたら。
もうちょっとみんな制服似合ってないけど、うん、そこはちょっと我慢。
そうだね。
うん。
先生は一応いてほしいしね。
あ、うん、そうだね。うん。ちゃんと夜中寝てる時に先生が回ってきてほしいもんね。
しない持って。まあ、ちょっとだからその学校の定は保っての方が、せっかくだからいいんじゃないって気がするんだけどね。
う
ん、
せっかくだったらね、1限から6限までやってほしいですよね。うん。
ああ、こんな感覚だったかっていう。
だったな。
5次元目辛いっていうの
が、ね。眠いなっていう
さ。ああ、いいね、それ。漫画回して怒られるとかも、そう、再現していただいてね。
そうね。そう、こじらせた人はそういうのをやりたいですよね、やっぱね。なんか、オシャンティーな廃校をリフォームしたホテルですみたいなやつよりはね。
そうそうそうそうそう。うん、それはちょっとさ、何が面白いのかよくわかんないからさ。
まあ、映えですよね。
当然途中で、給食料金は盗まれてほしいしね。うん、まあ、宿泊料金かもしれないけど、今回は。
ああ、そう。抜かれるってことですよね。
うん、そうだね。支払ったはずなのに。
帰りの会で先生に告発してほしいですよね。
そうそうそうそう。うん、まあ、あとはちゃんとね、アトラクションとして、舐めれるような縦笛が置いてあるとかね。
ああ、無防備なやつがね。
一応、もうちゃんと消毒済みですよっていう体なんだけど。
毎回綺麗なビニールに入ってますけどもっていうね。
それはちょっとやだな。
毎回、配りたてのおしぼりみたいになってるっていう。
ああ、そんな、あれだね。ビジネスホテルのスリパみたいなのは嫌だなと。消毒済みみたいなの嫌だなって思いますけど、意味ないじゃないかと。
まあまあまあ、そこはまあちゃんとね、ビニールは剥がして、清潔な革袋に入れていただく。
手はね、うん、一応ね、そのまま置いてある手にしていただいて、
はい、
とか。
終わったら即紫外線の箱に入れますけどね。
うん、あれでも、あれと一緒じゃない？だから、ホテルと一緒で、やっぱりほら、
うん、
ダウンを持って帰っちゃうのもダメなのと一緒で。
ああ、そうです。
上の、こう、口のところ持って帰るやつとかいるかもしれない。
これアメニティじゃないですよっていうね。うん、 上履きその他持ち帰り禁止ですっていうね。
そうだね。うん。いや、これ結構ね、高級にしてもね、需要あると思うんですよね。
まあ、最初その生徒のエキストラをって言い始めた時は、
うん、
なんかお化け屋敷みたいなことやるのかと思ったんですよね。
あー、そうかそうか、夜だからね。
夜泊まるときにエキストラのお化け役の人がいてみたいな話なのかなと思ったんですけど、
うん、
当然理科室には人体模型図もあるしね。
まあね、うん、
ちゃんと音楽室のピアノが勝手になったりとかさ。
あー、そうね、
そういうのやるのかなと思ったんですけど、
ちょっとそれだとほら富士急ハイランド的になっちゃうから。
あー、先にやられちゃいましたもんね。
もうちょっと知的好奇心的な、
うん、
くすぐってくるような、こうノスタルジーに訴えかけるような、
はいはい、僕の夏休み的な。
あー、いいね。うんうんうん、
8月32日に突入して帰れないみたいな。うん、
それもいいかもしれませんね。
バグっちゃうみたいなね。
まあでも少なくとも、
はい、
やっぱちょっとそのノスタルジーブームですよ、全般的に。やっぱり、
うんうん、
ゆっくりと時間を流したいわけですよ今は。
お
う、もうするとやっぱ学校って長いよねっていう。
あ、今考えると長いですよね。
時間の流れが。
うん、60分かけ6コマかよっていうさ。
いや、それでほら、やっぱ今と違って、
うん、
ね、スマホがないとか、
ない、
PC もないとかっていうと、こう、遮断されて、その時間ってやっぱ長いなっていうのがいいわけでしょ、今逆に。
ああ、
ね。
そうね。まあ、スマホ立ちみたいなライフハックもあるしね。
そうだから。で、みんなでこう、のんびりとね、一日、6次元やってくださいよと、うん。
はいはいはい。
結構これは、まあ、キャンプとかに近いのかもしれないけど、
ね。そうなんですよね。言ってて気づきましたよね、今ね。
うん。エキストラがいるキャンプだよね。
そうね。まあ、キャンプ場行って周り知らない人だったら同じだなと思いますけど。
いや、ちょっとノスタルジーがそれはちょっと足んないから。
はい、はい。一緒にやっちゃえばいいんじゃないですか。校庭にテント張れば一石二鳥ですよね。
ああ、ああ、
うん。
それはいいかもしれない。
ね。ほら、結局廃校に泊まれるって言っても何かしらこう売りはあるわけですよ。
うん。
すごい綺麗なホテルになってますっていうのもそうだけど、
うん。
それこそ海が近いとかね。
うん。
でっかいプールがあるよとか。
うん。
あと、なんか料理が、もちろん給食じゃなくってすごいおしゃれなディナーがありますよみたいなね。
ああ。
そういうのもあるわけですけど。
そうか。あとは、保健室の先生が可愛いとか、もしかしたら。
そうね、分けありっぽいですっていうね。うん、今時髪がウェーブですけど、いいんですかねっていう。
あげってわざと怪我して行きたくなるっていうね。
ああ、そうだね、うん。校庭を意味もなく走りたくなるやつですよね。
うん、赤チンをね、つけてもらうんだ、俺は、と。
赤チンね、製造終わっちゃいましたけど。うん、
これはいいと思うな、これは。なんか、今、なんか目的のある旅行みたいなのがほら流行ってるからさ。
はいはい。
ぜひぜひ。これで、なんだろうな、ふるさと納税でこれになるとかいいのかな、なんか。
ああ、泊まれるとかね。
うん。
どうせほら、少子化で地方の学校は統廃合が進んで廃校も増えてるんでしょうから。
そうだね、そうだね。
ね。
うん、
まあまあ、一番わかりやすく言うと、ドッグランつけるとかね。うん、まあ、校庭開放してるだけですけど。
校庭開放じゃないか、昔あったっ、ね。放課後じゃないかっていう。ドッジボールとかやってるだけじゃないかっていう感じはするけど。
夏はプールに入れるんですか。うん、
いいな。いや、なんかさ、暇な先生いっぱい出てくるじゃないですか、そのうち。余ってくるから。
まあ都心と田舎でだいぶ違いますよね、その辺は。
まああとは問題があって辞めさせられた先生も世の中にはいっぱいいるから。
まあいっぱいいますよね。
その場合はまあ教えることはできないけど、うん、一応先生キャラとしてはさ、
はい、
できなくはない。演じれなくはないじゃないですか。
あ、もちろんそれはね。うん。
うん、いいんじゃない、この第二の職場だし。
まあある意味契機としてね。
あ、そうだね。
うん。懲役何年かのうち何ヶ月かっていうことで。
あ、そう、コミュニティサービス的なね。
そうそう、ボランティアとして。
私立なんちゃって学園でね。
そうそう、
教鞭を取るっていう。
よく見ると、右足に GPS ついてんなっていう感じで。
そうだね。
あ、あの先生は刃物持てないんだっていう。
そうだね。
うん。観察すると面白いですよね。
先生は、あれだよね。カッターとかは使えないから。
そうなんです。
大きいコンパスもダメだね。
そうだね。凶器になりそうなものはとりあえず持てないからさ、う
ん。なんで先生は全部スポンジ素材なんだろうっていうものを持ってるんだよね。
ね、ボールペンじゃなくて鉛筆ですけど、なんか理由があるんですかっていうね。うん、トイレに行くとき必ずなんか人に報告してますけど、なんでなんですか。
まあ、何もないよりいいじゃないですか。役に立ってる感もあるし。
その分安いんですよ、宿泊料が。
そうだね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。月亭天使さん、ロックさん、パンヘッドさん、おつじまさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月5日、ギガ人。スウェーデンでセックス選手権開催決定。
おぉ。
世界最大の英字日刊新聞であるタイムズ・オブ・インディアが2023年6月4日に、スウェーデンがセックスをスポーツとして正式に認定し、来週にも初の欧州セックス選手権を開催する予定だと報じました。しかし、スウェーデンのニュースメディアエクスプレッセンによると、スウェーデンでセックスが正式にスポーツとして認められたという記録は事実ではないということです。セックスをスポーツとして実践する世界で唯一の団体を自称するスウェーデンセックス連盟 SSF、スウェディッシュセックスフェデレーションは2022年12月にスウェーデンスポーツ連盟にセックスの競技化について申請を行っていましたが、申請書に不備があったとして却下されていました。国に正式に認定されていないものの、 SSF が欧州セックス選手権と呼ぶイベントを開催することは事実で、6月8日にスウェーデンのイエテポリで開催されるこの大会には、クロアチア、スロベニア、イギリス、ウクライナ、ロシア、フランス、スペイン、イタリア、フィンランドなどから選手らが集まり、セックスの技術を競います。具体的な開催地は伏せられていて、開催の様子はライブ配信されるということです。SSF の会長であるドラガン・ブラティック氏は、エクスプレッセンに、面白ければ6週間続きますが、観客次第だと話しています。SSF によると、連盟には30を超える団体と3000人を超える会員が所属しているということです。選手権の出場枠は最大20人で、これまでのところ12カ国から女性7人、男性6人の計13人が参加することが公式サイトで紹介されています。選手権は参加者の誰もが自由にパートナーを見つけられるようにするという考えに基づいて実行され、審査員や視聴者らが誘惑、前儀、挿入、ポーズの芸術性などの16の要素で採点を行います。期間中に点数が少ない選手は脱落していき、最終的に残った選手が優勝するということです。
ああ、ついにここまで来ましたか。
来ましたけど、これ本当に開催されたのかがわかんないんですよね。
まあ、そういう企画ものと言われればそのま、それまでなんですけど、
ね。ああ、まあまあ、一時期の SOD っぽくはありますよね。
うん、ある意味もうやってたかもしれないっていう気もちょっとしますけどね。
そうですね。全裸スポーツ大会みたいなのはないとも限らない。だって自転車レースをやってましたもんね。
やってましたからね。
まあ、漕ぐと何かが上下する特殊な自転車ではあったもののっていう。
むしろ先行ってたんじゃないかっていう気すらするっていうね。
まあまあ未来を飛んじゃってはいますけどね。こちらはまあ純粋に肉体競技ってことなんでね。
そうですね。これでもテクニックを競うってことですからね。
そうですね。まあ芸術性なんかも含めて採点性だと。
まあそれでいくとやっぱりちょっとね、ある意味テクニック頼みの日本勢がいないのがちょっと悲しいね。
ああ、そうですよね。加藤隆みたいな技術がね。
とかね、なめだるまとかね。
親方がね。
もうなんかこう、これは真似できないってレベルのね、職人芸を出さないと、はい。
そうですね。
いや、パワー勝負になると思うんで、こういうのはね、そうじゃないんだっていうね。
ああ、まあ、欧米っぽい考え方で。
技巧派がやっぱりね、活躍してもらいたいですけどね。う
ん、精神性を持ち込んでほしいですよね、やっぱね。
ああ、そうだね。まずは、何ですかね、仰ぎ倒すみたいな。やっぱ一例に始まり一例に終わるっていうか。
ああ、うん。最初に同意を取るってところからね。
そうだね。
はい。これ結局中継するって言ってたけど、中継されたのかどうかも不明だし、うん、その後この公式ウェブサイトみたいなのは何にも動きがないんですよね。なんかルールとかいろいろ書いてあるんですけどね。
ああ、こだわって作ったのに。
はい。
でもまあちょっとあれなのはあれですよね。出場者にウクライナ代表とロシア代表もいるっていうところで、やっぱりこう、
あ、
世界平和のね、はい、象徴ですよね、これはね。
まあこの辺に関しては関係がないなっていうね。 まあ、わかんないよ。その、選手団だけ入ってるみたいなことあるじゃないですか。
まあ、そうです
ね。この間のオリンピックの時もそうでしたけどね。うん、個人として入ってますみたいな。
ああ、そうかそ
う
か。
うん、まあ。もしくはフィストですよね、その場合は。
うん、ここにバトルを持ち込むなと言っただろうと。
政治性をっていうね。
そうだね。
うん。まあまあまあ、激しい部門ではありかもしれないですけどね。
いやでもまあ、ちょっとね、こう、我々というか、スウェーデンはそういうものだっていう、ちょっと偏見があるんですけどね。
ああ、まあそう。80年代、90年代通して、スウェーデンっていうのはフリーセックスだと聞いていたんですけども。うん。まあ最近そうでもないらしいっていうことですけど。
まあ、それちょっと拡大解釈してこうなったのかなって気もしなくもないんですけどね。
やるならスウェーデンだよなっていう腑に落ち方はある。
ああ、そうだろうね。
うん。
まあ、主催者もね、こう、盛り上がるなら、みたいなこと言ってますからね。
まあ、博打みたいなもんですよね。
それって大会としてどうなんだって気もしますよね。
そうね。だから、繰り上がりで優勝とか決まっちゃいますもんね。早めに終わっちゃったりすると。うん。こんだけね、ちゃんとホームページとか作ってルールもね、いっぱいありますよ。なんか、セダクションオブコンペティターアスリート。How quickly a competitor athlete can make another competitor athlete become attracted to him or her. 、マッサージ different parts of the body. マッサージ of erotic zones. foreplay. oral sex. penetration. release. appearance and pole organs. artistic performance of pose. creativity in changing pose.エンデュランス&ナンバーオブオーガズムズオーバースペシファイドタイムアーティスティックエクゼキューションオブディファレントコンピーティングペアーズ&オルタネーションオブポーズレイジングブラッドプレッシャー&ハートレイトスルーザアクションズオブパートナーインアンコンペティション The most beautiful and complicated カーマスートラ The most artistic intercourse according to jury and audienceThe couple who have been overall most engaged during the competition, as well as most artistic according to the Karma Sutra, and most popular with the jury and audience.
いや、厳格なのかどうなのかもわからない基準ですね、なんかね。
なんかこれを採点するってのはどうなんですかね。
なんとなくモストアトラクティブが多いね。
多いですね。まあやっぱ芸術点ですよね、ほとんどね。
ああ、なんかフィギュアみたいになってきましたね。
そうなんですよ。
4回転半とかないんですかね。まあでもなんとなくそのポーズがこうアトラクティブだとかコンプレックスだとかって言うとやっぱり日本じゃないかって気がしますけどね。
こっちはデフォルトで48あるぞっていうね。
そう。
うん。
なんかカーマスートラ対仏壇返しみたいな感じですね。なんか。
タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月5日、旅ラボ。アメリカ、人のうんちからできた薬を開発。ん？2023 年4月、人間のうんちからできている薬、バウストがアメリカ食品医薬品局 FDA によって承認されました。
うん。
厳密には人間のうんちから採取した有益なバクテリアからできた錠剤で、人間の体の中にいる微生物たちのバランスを整えたり、腸炎や下痢症の原因になるクロストリジウム感染症の治療に効果的だということです。今回承認された薬の最大の注目ポイントは、それが錠剤として登場したということです。
うん、
大きな施術などを行わなくても、口から摂取すればいいものです。効果も実証済みで、アメリカとカナダで行われた治験によると、抗生物質を投与した後、バウストを摂取したグループは、してないグループに対して、その後8週間でクロストリジウム感染症の発生が減少したということです。
もう、
ちょっと前まで、人のうんちを注入するタイプの治療のお話をしてたことはあったと思うんですよね。
うん。そうだね。
まあ、あれは結構大掛かりじゃないですか。
そうだね。
うん。だけど、まあ、特定のバクテリアだけを錠剤にして口から飲めば済むということで、結構手軽だよっていうお話ですね。
これは、決してさ、
はい、
うんちを採取して、そっから取ってないんだよね。
ああ、でも最初の最初はそうなんじゃない？
それを培養してんのかな？
そうそうそう。う
ん、まあ、それならいいけど、その培養後のやつはいいけど、その、うん、ファーストオリジンみたいな飲みたくないよね。本当に、本当にうんちを厳選してみたいなさ、
ああ。
こしてみたいなやつが一番最初になったとすればさ。いや、そこから培養された後がいいですって感じがするもんね。
まあね、だけどほら、やっぱ、腸内フローラって言われるぐらいすごい多種多様な環境なわけですよ。 こんな一部分だけ取り出して入れても、そんなカルピスぐらいしか効きませんよと。となると、やっぱり原液をそのままって話になるかもしれないよね。
それは、むしろ飲む錠剤にしたのは間違いなんじゃないかって気がするけどね。
そう、だったら下から入れてほしいよねっていう。
そうそうそう、
うん。もしくは絶対に入れとけないタイプのカプセルに入れてほしいですよね。うん。
ああ、腸まで届くかなってことか。
そうそうそう。胃液で溶けないでほしいですね。
まあ、上からなのか下からなのかって言われると、どっちが近いかだと思うから下からの方がね。
まあ、殴って気絶させてから下から入れてくれって感じですよね。うん、どっちかっていうとね。
まあ、聞くんならね。
そう。
いいですよ。うん、
実際結構いろんな病気がその腸内フローラ由来じゃないかっていう研究は最近よく聞くんですよね。
そうですね。
なんかその心の病気であるとかさ、
うん、
そういうのはさ、その、それこそ食生活も乱れちゃうから、どんどん腸内環境が悪くなっちゃうわけでさ、
うんうんうん、
そうなるとまあ早急に移植するしかないですよね。
じゃあ、ものすごく元気いっぱいななんとかさんのうんちから作ったこれの錠剤みたいなのが売れるわけだ。
そうだね。あの、悩みゼロで生きてますっていうさ。うん。好きなもん食って好きなだけ寝てるのになぜか全然元気ですっていう人のやつを入れてほしいですよね。
なんか、変な指名が入りそうで嫌ですよね。
ああ、そうね。なんかこの間、ドイツで代理人としてその精子を提供しまくってたおっさんっていうのが捕まったんだか捕まってないんだかっていうのがありましたけど、
うん。
うんこ巻きまくるおじさんとかもいる可能性があるよね。
そうだね。本当にこの人は大丈夫な人なのかって難しいもんね。
そうだね。うん。もしかしたらそのネットで精子買うのと同じでネットでうんこ買う時代も来るかもしれないからさ。
怪しいね、それは。
ね、ちゃんとその辺はサーティフィケートしてほしいですよね。
犬じゃないことをね、証明したりとか。うん、少なくともね。
懸命の朝出なくて犬のやつ持ってて大変なことになる子供ですよね、それね。6月7日、産経新聞。コミック万引き、男を逮捕、
うん。
滋賀県警東近江署は7日、書店から人気コミック、スラムダンクの19巻1冊を盗んだとして、窃盗容疑で男29歳を逮捕しました。
うん、
ちなみに対し容疑を認めているということです。
うん、
逮捕容疑は、令和4年11月27日の午後10時50分頃に、大型書店でバスケットボールを題材にした人気コミック、スラムダンクの19巻を1冊、販売価格660円を盗んだとしています。書店から被害届があり、同署で防犯カメラなどの捜査から男を割り出しました。
うん、
署では余罪についても捜査するとしているということです。
もうちょっとだったのにね。
お、
最終巻まではね。
そうですね。19巻は両南線ですね。
ああ。
あの、船頭がまだ慌てるような時間じゃないって言ってるところですね。
まあ、そうか、そうか。じゃあ、これから盛り上がってくるんだね。19巻で捕まっちゃダメじゃんっていう、
ね。そうだね。まだ慌てちゃいけなかったんですけどね。まあ最終巻が確か30何巻、31だったかな。
う
ん、
あ、
そう。まだまだ続くんですよ。
まあ、やっと、なんかね、
うん、
調子出てきた感じですよね。
そうですね。こう、チームとして盛り上がってきたなっていうところですよ。うん。魚住とか出てくるしっていう。
そうだね。
うん。
まあでも、これ、なんでこれが後で、
うん、
あ、ないってなったのかっていうと、
あ、
だーって前巻並んでるうちの1巻ないからなのかな。
あ、そうですよね。16、17、18、20だったらね。
これ、売れたっけ今日みたいな感じになるよね、確かに。
なるなるなる。うん、あとほら、やっぱ映画の影響でまとめ買いしたい人とかからクレーム来るじゃないですか。
あ、こう買いたいのにここだけ途切れてんですけどってなるわけだ。
そうそうそうそう。
うん、
だってほら、ルカーと仙道の対決があるわけですよ。すごい盛り上がってるところなんですよ。うん。
そこが入ってないじゃないかと。
それが読めないじゃないかと。
そうか。うん、
結構だから、そのネットミーム的にもすごい有名な缶なわけですよね。
そうだね。言われてみれば19ってそういう缶だったか、うん。
監督が面白かったりするとこですよ。
確かにそうだ、うん。言われてみると。
やっぱますますね、ここは逃せない缶なのになんでないのかと。
そうか。いや、逆に言うとこの人これだけを盗んだかもしれないんだ。
ああ、そうね。あ、でもどうなんだ、今、新装版とか出て完全版的なやつがあんのかな。
あ、19巻が違う19巻である可能性も。
そう、だから、やっぱ新装版になるとさ、厚めになって。
確かにね。
関数少なくなるじゃないですか。
値段高くなってたもんだって、600円もするんだと思った。
ああ、そうか。じゃあやっぱ新装版か。だとすると。
最終巻か？
もうほぼほぼ最高かもしんないね。
そうか。
ね、
大根削ったりしてんのかみたいなところ
かな。ああ、そうですよね。うん。あいつ何やってんだっていうとこですよね。
ああ、これ真相版だと19巻が何を指してるのかちょっとよくわかんないけども。
タレコミいただきました。ダッチャーさん、月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月9日、HBC ニュース北海道。自衛官、コンビニで下半身露出。
お、
去年4月と5月に北海道恵庭市のコンビニエンスストアで下半身を露出したとして53歳の自衛官の男が停職7ヶ月の懲戒処分を受けました、
うん、
懲戒処分を受けたのは南恵庭駐屯地業務隊の53歳の陸曹長の男です、
うん、
陸上自衛隊によるとこの陸曹長は去年4月と5月にコンビニで下半身を露出、その後警察に割り出されて去年6月7日の朝に任意同行を求められたため部隊に報告していました、
うん、
陸軍の聞き取りに対して陸曹長は下半身を露出したことを認めた上で常用している薬の副作用で陰部が痒かったなどと話しているということです。陸曹長はこのまま自衛隊を続ける意思を示しているということです。うん、まあ悪くないってことですよね。
まあそれと俺の戦闘能力には何のあれもないと、関係性もないんだと。
ああ、まあね、まあよし撃てっていう時に痒くならなければね。うん、狙いが狂ったりしなければいいんですけどっていう。
まあ、もしくは特殊デカみたいに、こう、脱いでからが強いのかもしれないしね。
ああ、そうね。まあ、陸地なんであんま脱がないとは思いますけどね。うん。海だったらまだ違ったかもしれないですけど。
ああ、そうか、そうか。
うん。
まあ、ね、有事の際にはね。
はい。
下半身露出しても戦えるんですよってことなのかな。
ああ、まあまあまあまあ。だってね、コンビニで羞恥心がなく出せるんだったら敵の前なんて余裕ですもんね。
そう。
うん。向こうから中国人が攻めてきてるのにっていう。うん、あいつマシンガン2本持ってるぞみたいなことになるわけですよね。
これで俺の弾力が分かっただろうと。
ああ、そうですよね。金玉出してた武将みたいな感じですよね。
昔花の、そう、花のゲージで見たシーンだなと
思って。あいつ自陣狙いなっていうね。
そうそうそう。
うん、
あ、それを言うべきじゃない。
あ、
俺はいかに準備万端かと。
う
ん、全くビビっていないと。
はいはいはい。もう全部想定済みだと。
そう、そういうことを示すためにね、
うん、
舞台に示すためにも俺はわざとやったんだと。
そうですよね。陸曹長っていう、うん、一応長がついてるわけですから、
そうそう。
しもじもにちゃんと示しがつくようにね。
うん。
うん。
そうだよね。あいつ、1ミリも躊躇していないっていう。そこの。
一箇所だけカモフラージュじゃないっていう。
そう。
タレコミいただきました。ペニーさん、月手天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月9日、テレビ朝日。オンラインでわいせつ行為。オンラインの買取サービスで査定中の女性従業員に対してパソコンの画面越しに次はこれですとわいせつな行為を見せるなどしたとして岩手県の39歳の男が警視庁に逮捕されました。容疑者は今年1月から2月の間に3回にわたってオンライン買取サービスで査定をしていた女性従業員に対しパソコンの画面越しにわいせつな行為を見せたなどの疑いが持たれています。警視庁によると買取サービスは匿名で申し込む仕組みで時計を査定していた女性従業員に対し容疑者は岩手県内の自宅から次はこれですなどと言って犯行に及んだということです。取り調べに対し驚いた女性の反応を見て快感を感じたなどと容疑を認めているということです。警視庁は容疑者が他の店でも同様の行為をしていたと見て調べているということです。
あー、やっぱりある、
ね、いたね。
うん。
いるだろうとは思ってたけどもっていう、うん、
うん、
ちゃんと捕まってよかったですね。
少なくともだから時計をさ、
はい、
一物にこう下げてさ、
あー、巻いてね、
あくまでもこれはディスプレイですっていうかさ、
あー、そうね、
珍時計ですっていう、
あーそうね、鳩じゃないっていう。
まあだって別にね、あの、いや普段私はこうやって腕時計をしまってるんですよと、
あ
ー、ね、で見てくださいっていう。
最初だから次はこれですって言って時計がすごいアップで映るんですよね。腕に刺してるっぽいんですけど、ちょっとずつ下がっていくとどうも腕じゃないなっていうプレイをしていたと思うんですけどね。
ああ、
うん、
そうか。まあこれ、まあね、
ちゃんと時計はエクスプローラーなんですけどっていう。うん、
だからちゃんとした時計だったらいいよね。その、
あ、
ぜひとも買いたいと、向こうも思うんだけども、
はいはい、
ちょっとそれは勘弁してくださいみたいになるね。
そうだね。一回アルコールにつけたいっていうね。うん。
そうか、やっぱこれは、一方的に出せるもんね。
そうなんだよ。結構恐怖ですよ。
そうだよね。
うん。だから、なんか、ほら、アイドルオンライン握手会じゃないけど、なんだ、一対一でおしゃべりできるみたいな投げ銭サービスみたいなのもあるんですけど、うん、多分ああいうのって、運営側が一旦フィルター通してると思うんですよね。
ああ、すぐ真っ黒になっちゃうんだ。
そうそうそう。で、アメリカのラジオ DJ みたいに1秒間ディレイがあるみたいなさ。
ああ。
ああいうことを多分やんなきゃいけなくなるんですよね、対策として。
そうね。うん、うん、うん。あとはあれですかね、その。はい。うまくぼやけサービスをさ、こっち側も考えて、
はい、
買取対象以外が全部ぼやけるみたいな。
ああ、そうですね。ズームで背景差し替えるみたいな機能があるんだから、
そう。
時計とか貴金属だけ映すみたいなことができればいいですね。
AI がそこをうまく切り出してくれればね。
そうです、
ね。あとはそれ以外は背景だと、は
い。そうね。だから物を金粉で塗るやつが出てくる可能性があるっていう。うん。
こちらもレアもんなんですよ。
ああ。
光ってるでしょっていうね。
そう。まあ、10年前に比べて10倍高いとはいえ、金相場はっていうね。
まあでもほら、どうですか？埋め込んだ真珠を売りたい人の方が大変だよ。
出してくれよっていう。うん、ほじってから出してくれよっていう。タレコミいただきました。ダッチャーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月10日、静岡放送。妻に食器投げつける男を逮捕、
うん、
静岡県藤枝市で妻に食器を投げつけて怪我をさせた疑いで50歳の会社員の男が逮捕されました。警察によると男は6月9日の午後6時半頃に自宅で50歳の妻に皿と見られる食器を投げつけて右腕を切るなどの怪我をさせた疑いが持たれています。犯行を見た男の息子が警察に通報し、駆けつけた警察官が男を現行犯逮捕しました。警察によると男は容疑を認めていて、夕食の量が多いことが原因で口論になったなどと話しているということです。警察は事件の原因は夫婦喧嘩と見て男の妻からも話を聞いているということです。
多すぎるんだ。
多すぎたんですね。ちょっと張り切りすぎたのかもしれないけど、
少ないので怒るのはまだしも、多い分には別に置いておけばいいんじゃないね。
まあまあ明日ちょっとまた食べればいいんじゃないと思いますけどね。すごいダイエット中だったのかな。
ああ。
うん、当てつけかと。
逆に。
うん。
まあ、あとは、多いにしても、もやしだけが異常に多いとかかもしれない。
ああ、3袋分ですみたいな。
なんか学生以外のスタミナなんとかじゃないんだぞと。
ああ、ね。肉の割合どうなってんだと。
そういうことかもしれない。
ニンニク醤油なら食えるわけじゃないぞっていうね。うん。
まあ、量だけが問題なのかっていうとね、それはよくわかんないから。
ああ。
ね、美味しくなかったのかもしれないし。
わかんないよね。だからその、一皿が大盛りっていう可能性もあるけど、うん、皿が多い可能性もあるよね。うん。韓国料理で最初出てくるやつかな、みたいな。
うん。こんなにいらないよ、と。
いらない、いらないっていう。小皿ばっかりだよっていう。
あ、
メインがないよ。
ああ、そういう可能性もあるね。
なくはないかな。
いつからうちは小皿料理の店になったんだ、と。タパスかみたいな
ことだったのかな。そう、飲み屋じゃねえぞっていうね。うん、こんな全部爪楊枝で食えっていうのかよっていう。うん、作ってもらってって何言ってもダメですよね。
そうだね。それはそうですよね。は
い、文句あんただって自分で作れって話ですよ。
そう。それならもうね、いいですけどね。
ね。
そう。
でも、マリさんも結構困ったでしょうね。その、息子が、まあ、正義感があって通報しちゃったもんだから一応対応せざるを得ないじゃないですか。
うん。
明らかに夫婦喧嘩ですもんね。
まあ。駆けつけた警官がね、その、残った料理を食べたんかもしれないけどね。
ああ、そうね。お持ち帰りでっていうことで。
奥さん、美味しいですね、これは。今日、夜勤なんですよ。
ああ。
持って帰ります。
お前、何一食浮かせようとしてんだ。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月10日、伊勢新聞。事業所で裸、男を逮捕。
うん。
三重県警、通称は9日。公然わいせつの疑いで男33歳を現行犯逮捕しました。逮捕容疑は同日午後0時5分頃に3階建てのビルの中の事業所の1階で全裸になった疑いです、
うん。
署によると事業所の従業員から110番があり、駆けつけた署員が取り押さえました。容疑を認めていて、裸の男がいることを知ってもらおうと思った、などと話しているということです。
ああ。
俺はここにいるぞってことかな。
活動家なんだね。
アクティビストか。
全裸アクティビストなんだよ。
なるほど。
だからやっぱり、わかるよね。その、だって世界にはヌーディストビーチとかいっぱいあるのにと。
はい。
おかしいじゃないかと。
なんで日本にはないんだ。
確かにその一定の割合でこういう人がいるんだよってことは、ここにいるんだってことを主張したかったってことだから。
そうですよ、うん。俺だってマイノリティだってことですよね。
そういうことなんだよね。うん、これでなんかね。法案可決に影響とかあるかもしれないですけどね。
ああ、そう、厄介な方に転がりますよね、これはね、うん。
こっちだってマイノリティだーっつってね。
LGBTQN っていう不思議なやつが増えるっていう。うん、お前関係ないな、一人だけっていう。
一緒ですっていう。
一緒にしないでくれと思いますけどね、まあ。確かに新宿2丁目とか行くと裸っぽいレザーの人とかいっぱいいますけど、
うん、
裸ではないですからね。
うん、
うんまあでも、ヌーディストビーチがないってことは、そこら辺で脱いでもいいってことですよねっていう。
逆にね。
ね。
ああ、でもそうだね。いや、本当にちょっとこういうのを見ると、
はい。
なんでしょう。変な話、やっぱりヨーロッパとかだと、ある一定の認知度はあるよね。そういう人たちがいるから、そういう場所があるみたいなね。
そういうことですよね。
うん。
だから日本だと、個人活動で捕まっちゃってるだけですよ。
だから組織活動にしないと。
そう、必要なのはユナイトですよ。うん。
ああ、だから、そうか。
全裸連を作るべきなんですよ。
全裸連
うん。ちゃんとこう社会に向けて発信していかないと。
まあでもこれは第一歩なんでしょ、この人にとってはね。あ、まず知ってくれと。ね、いることを知ってくれだから、
うん。だからその後、釈放された後代表に就任っていう形で。うん。
まあまあ、頑張ってもらいたいですけどね。
そうね。夢は NHK の7時のニュースですよね。うん。だってほら、ウーバーイーツとかでさ、ローソンがないみたいなことがあって、ローソンを作った人たちがニュースになったりしてるじゃないですか。
うんうん。
ああ、そう。アマゾンとかもそうですよね。
うん。
ああいうのと同じですから、やっぱプロテストしていかないと。
権利を求めて、認められましたっていうニュースになるわけ。
ただまあ日本だと公然わいせつもそうですけど、うん、警察が結構ね、癒着してるんで厄介ですよね。
ああ。そうか、そう。
モザイク関連があるからさ。
じゃあ、あれじゃない？
はい。
警察内にも活動家を潜入させなきゃいけないじゃない？
内部から侵食していく。
そうそうそうそう。実は、あの長官が、みたいな。
ああ。そうね。事件が現場で起きてるなっていう感じになっていく。
そうね。
うん。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月13日、ABC ニュース。酒気帯び運転で逮捕。道交法違反の疑いで逮捕された男58歳は、午前2時半前に、尼崎市内で酒気帯びの状態で車を運転した疑いが持たれています。警察によると男は市内の交差点で停車中の車の中で寝ていて、警官が声をかけたところ逃走し 1.5 キロメートルほど先で警察官に追いつかれたということです。男の呼気からは基準値の約4倍に当たるアルコールが検出されました。調べに対し男は仕事の会合の帰りにカス汁を10杯から20杯食べた。酒は飲んでいないと供述しているということです。
そんなに食わないでしょあれっていう。
いっぱい食べたね。もう鍋ごと食う勢いですよね。うん。お腹チャポンチャポンじゃねえかと思いますけど。
うん。そしてそこは別に許されないんだけどねっていう、ね。
そうなんですよ。何から取ろうが関係ないんですよね。
そうそうそう、そう。
出たらアウトなんですよ。うん。奈良漬けだろうが何だろうがね。
でもこれある意味では寝てる間は大丈夫だったんでしょ？
あ、まあね。逃走したからね。
飲酒運転になっちゃったもんね。
その 1.5 キロ分逃げた分だけでも、やっぱり NG ですよね。
まあだから、わあ、なんだろうね。もう。死んだふり作戦だよね。
まあ、車の中で泥酔して寝こけちゃえばね。
少なくとも、助手席で寝てるべきだよね。
うん、ああ、そう、すぐ運転できない姿勢を取っておくべきでしたね。
私の車じゃありませんぐらいのね。
ああ、それはそれで、ね、別の問題がありますけども。
いや、うん、親切なね、通りがかりの人がここに入れてくれたんですと。
ああ、このままじゃ投資しちゃうからと。
そうそうそう。う
ん、まあ、真冬によくある話ですもんね。うん、
それじゃダメなのかな。
もしくはボンネットで寝てればよかったね。
ああ、なるほど。
うん。
まあ、いずれにせよちょっと、はい、もう4倍ですからね。
4倍はね。その酒粕でそんな出ないだろって話ですよ。甘酒何杯飲んだら出るんだよって話ですから。
どんな酒で作ってんだそれはって感じがするよね。
ああ、そうだね。ほぼほぼ原酒じゃねえかみたいな濃さで作んないとね。一番絞りみたいなやつか。
まあ、そうだろうね。やるとしたら。
まあ、毒性ですもんね、そうなっちゃうと。
まあ、そんなこと言ったらでも、ウイスキーボンボン500個食べましたもん、一緒だもん
ね。同じは同じですけど、やっぱりね、何から取ったか問題じゃないからね。
関係ないだろう、うん、っていう。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月13日、産経新聞。 女性の胸触る男を逮捕、うん、自転車に乗って歩行中の女性2人の胸を触ったとして大阪府警捜査一課は13日強制わいせつ容疑で容疑者50歳を逮捕しました。身に覚えがないと容疑を否認しているということです、
うん、
府警によると容疑者は女性の胸を触った後ガッツポーズをしたりヒャッホーと奇声を上げたりしながら逃走していたということです。逮捕容疑は5月下旬の午後10時20分頃に大阪府内の歩道を歩いていた女性に背後から自転車で近づいて追い抜きざまに胸を触って逃走し、約200メートル離れた場所でも歩行中の別の女性の胸を触ったとしています。同じ日にこの二人の女性の他に三人の女性が同様の被害に遭ったと言い、府警はうち二人について同容疑で14日に送検する方針だということです。
思いっきり身に覚えがあるはずなんだけどね。
ここまで言われちゃうとね、
ヒャッホーですからね。
ヒャッホーですよね。やったぜっていうことか。うん、まあ、コロコロコミックじゃねえんだからって話ですよね。うん、最近のジャンプでもそんなないぞっていう。
まあ、昔の漫画であった描写の気がしますけどね。
ねえ、スカートめくりが問題になる前ですよね。
ああ、そっか。
うん。
まあ、これは、まあ、ガッツポーズですからね。
ねえ。だからまあ、これがさ、常習的なもんだったら、もうちょっと前から問題になってるはずなんですよね。
うん。
だけどまあ、この日初めてっぽいんですよね。報道され方から見るに。
うまくいったんじゃないですか、初めて。
まあ、そうなのかもしれないね。
コツをつかんだと。
5人連続でいけたっていうことが。
あれなんじゃない？なんかもう、精神を研ぎ澄まして、
ああ
見えたって。
触る道が見えるっていう。
このラインだって言って、
あの、炭治郎の匂いの道みたいのが見えるっていうね。
こ、うん。この道だっていうところに手が伸びると、すべて5人連続でいける。
いけるっていう、
うん。
あの、タックルのラインが見えるみたいな話ですよね。レスリングとかで言うところね。う
ん、まあだから、これは本当に、あの、なんとかの呼吸を使った可能性もあるよね。
ああ、そうね。うん。痴漢の呼吸ですもんね。うん。うちの方、パイタッチっていうの、ちょっとかっこつかないですもんね。うん。
そうするとなんか恋柱の人とかと揉めそうですけどね。
ああ、揉めますよね。あの、くにゃくにゃの刀でかなり縛られることになると思いますけども。うん。そうするとこの男善逸っぽいなって匂いがしてきて嫌なんですよね。うん。だとすると触ってる時は意識がないんで OK っていう話になりかねないからさ。うん。
ガッツポーズも無意識なんですかっていうね。だから無、まあ身に覚えがないって言ってるからね。
ああ、符合してしまった。
そう。
タレコミいただきました。トッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月14日、神戸新聞。スポーツカーで煽り運転、男を逮捕。
うん、
カーレースの会場に急ぐために煽り運転をしたとして兵庫県警高速隊は14日道交法違反などの疑いで大阪府の男22歳を逮捕しました。容疑を認めているということです。逮捕容疑は5月20日の午前7時20分頃に中国自動車道で前方を走る車両との車間距離を保たずに乗用車を運転した疑いです。周囲の車両に事故はありませんでした。後続隊によると乗用車はスポーツカータイプで男は兵庫県にあるセントラルサーキットで開催されるレースに出るために急いでいたなどと説明。乗用車前のナンバープレートをつけていない道路運送車両法違反の容疑でも逮捕されていて面倒くさいので外していたなどと話しているということです。煽り運転を確認した高速隊のパトカーが停止を求めましたが男は逃走。約1キロ先にある神戸のインターチェンジの料金所付近で物損事故を起こしてレースには参加できなかったということです。
ああ、リタイアということでね。
そうですね。
始まる前にね。うん、
不戦敗ですよね。
クラッシュ。
ああ。まあ当分出れないんですけどね。
まあ、そうですね。まあ、そもそもね。
はい。
開始時刻に間に合っていない時点で負けなんですけどね、と。
そう、こんな急がなきゃいけない時点でね。うん。まあ、なんか事情があったのかもしれませんけども。
まあ、それはね。いや、レース中ならいいんですけどね、別にね。どんだけ急いでもらってもね。
そう、サーキットの中ならね。
そう。うん、着くまではダメですよ。
ダメなんですよ。中国自動車道はサーキットではない。
そう。
うん。
まあでも、ちょっとこう、なんですかね。まあ、まあ、要はあれですよね、
はい。
どう見ても危ない車なわけですよね。ナンバーもないし。
そうなんですよ。ナンバーがないのはまあ、ともかく、めんどくさいので外していたっていうのもちょっと、全然腑に落ちないですよね。うん。普段つけてないからってことかな。
まあ、そうなんでしょうね。
ねえ、だとしたら、それ、ちょっと登録上どうなんだって話ですけどね。あって、あれ、勝手に外せないでしょ、ナンバープレート
は。まあ、それ、なんか壊して外してるんじゃないですか。あの、ね、外しちゃうと、なんか壊れちゃうんだ、ね、封印みたいなのがね。
そうそう、特殊なネジですよね。ってことは、これ、外してることは、何かしら悪用されてますよね、きっと。二重三重にこう、いろいろ罪の疑惑があるな。
そうですね。
余罪があるぞ。
だ、ちょっとこうね。なんかないのかね、もうちょっとこう早く察知で、察知できるというかさ、ね、別にもうナンバーがない時点でさ、
はい、
ETC が開かないとかさ。
ああ、そうですね。その N システムとかには引っかかるんじゃないですか、やっぱり。
で、だよね。だからやっぱ N システムで何ですかね。あ、でもないから何の車かわからないから、誰の車かわかんないわけだよね。
ああ、そういうこと
も、ね、意味がないじゃんと。
う
ん、
あ、だからあれは結局、その、捕まえた時の証拠のためですもんね。
そうだよね。
うん。うん、となるとやっぱまあ高速隊がこう回って調べるしかないのか。
やっぱり ETC の、料金所のおじさん頼みですよね。
そうね。ETC にしたのにおじさんがいるのはそのためだってことですよね。
手動で閉めるっていう。
あ、ないってなると、あの、クイズ番組のボタンみたいなのボンって押す。
そう。
そうするとレーンが閉まるっていう。
それぐらいかな、できるとしたら。
それだから ETC っていうか、まあ入り口ですよね、つけてほしいのね。
あ、そうか。うん。まあそれぐらいできそうだけどね。
ね、顔認証できるんですから、ナンバープレート認識するなんて大したことないですよね。
そう。それもね、うん、できてれば問題ないよね。
まあ、後ろが混んじゃうんでね。
ああ、そうか、そうか。
うん。やっぱり、こう、狙撃するぐらいしかないですよね、そうなるとね。うん。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。6月13日、栃木県、午後9時15分頃、駅で高校生に対して不審な接触が発生しました。女が生徒に声をかけ、腕を触るのは犯罪じゃないと言いながら腕を触ってきた。ということです。
ああ。
どうやら年配の女性だったらしいですけどね。
まあ、自分に言い聞かせてんのかな。
ああ、そうね。じゃないはずだっていう。実際は暴行ですよね、これは。
まあ、触るにもいろいろあってね。
お
う。触れ、ね、それは電車ですから、触れちゃうものはそれはさすがにしょうがないけども。
ああ、まあまあ、混雑でね。
混んでればね。まあ、でもそれも嫌だね、なんか。混雑してる電車の中で触れるたびに、あ、これは犯罪じゃない。これは犯罪じゃないです。いちいち。
いちいち言ってくるのがね。もうそう言ってる時点で自覚があるなって話ですもんね。うん。それは痴漢類似行為ですよ。
お前電車の揺れと逆言ってるなっていうね。
ああ、そうね。うん。足腰のバネ使ってるなって話ですもんね。
電車の揺れに対してカウンター攻撃を仕掛けてくるなってお前は。
同じ方向に倒れれば触れないはずだもんね。
そう。
うん。
まあ、ちょっとこれは危ないですね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月14日、大阪、午前8時40分頃。男性による不審な行動が発生しました。中年男性が電柱に抱きついているのが目撃されたということです。まあ風物詩ですよね、セミおじさん。うん、一足先に孵化したんでしょうね。
いやー、多分前世の時のね、セミだった頃の記憶がいきなりフラッシュバックしたんだろうね。
急にね。うん、
夏だし。
なんか典型があったんだろうね。俺、セミに戻らなきゃ。
そういうことなのかな。
なんで前世に帰らなきゃいけないんですかね。
まあ、やり残したことがあったんだろうね。
ああ、そうね、
うん。
セミとして。
うん。でも、あれなのかな。別にいいわけですよね、まず。
あ、
別に抱きついてても。
ああ、まあまあまあ、高さにもよるけど、まあ、危なくなきゃいいですよね。
うん、そうだよね。だからまあ、まあ、一つはその何ですかね。
うん。
ひんやりみたいな人もいるじゃん。
ああ、そうね。コンクリートが冷たいなって。うん。
小学生は結構やってると思うんだけど。
そうだね。うん。うん、壁際が涼しいなみたいなのがあるよね。
そうそう。だからそれのままずっとやり続けてるのかもしれないしね。
そうね。ずっとやってくると温まってくると思いますけども。う
ん、いや、そしたらまあ次の電柱、次の電柱と。
あ、まさにセミっぽいなっていうね。うん。電柱から電柱へ。
いいね、これは。
うん、うん。
省エネおじさんかもしれない、
ね。そうだね。家にクーラーがないっていう。
そう。
うん。公民館へ行けって話ですね。うん。図書館なり区役所なりに行ってほしいですね。
図書館の扉とかで同じことやるかもしれない、
ね。ああ、そうだね。
いやいや、中入れよ。
6月14日、東京、午後5時頃、小学生の声かけが発生しました。 30代ぐらいの男が下校途中の児童にこっちにおいでなどと声をかけて児童の鳴らした防犯ブザーを止めたということです。
ひどいね、それ。
男は30代ぐらいで赤い服にピンク色の丸メガネをかけていたということです。
ピンク色の丸メガネの時点でね。
これはね、自分から怪しいですっていう宣言してるようなもんですけども、行動が伴ってる分ね。
いや、これはまずいよね。
これはまずい。早く検挙した方がいいですね。
防犯ブザーを止めに行くんだからさ。
ね、引き抜いたやつをちゃんと入れたってことですよね。
そうね。まずしか、なんかこう手で押さえると音がもしかしたらあれするのかもしれないけど、
ね。そういうタイプもありますかね。
だからその場合は電流が流れるね、タイプにした方がいいよね。
あ、無理やり止めるとね。
スタンガンも内蔵されてまして。ちょっとこれはひどいな。
だから、その防犯ブザーもさ、その、交番じゃなきゃ止められないようにするとかね。
おー、そうかそうか。
あの、万引き防止のタグは特殊なやつがないと止まんないじゃないですか。
だ、あれいいかもね。あの、はい、冷静に計算を解かないとダメとかさ。小学生でも解ける問題なんだけど、やっぱりまあ、あの、焦ってる人間は解けないっていうね。
ああ、それ学年別に種類が必要になるね。うん、分数ダメなんですよね、みたいな、やっぱ学年があるからさ。
そうか、そうか。
うん。だってね、防犯ブザーも別に高校生だって持っていいわけですから。
そうか。
あんまり簡単なのもダメですよね。
じゃあ、あれなのかな。
はい。
まあ、だからこの中で、あ、そうか、この中で信号機はどれでしょうみたいな。それは誰でも解けちゃうか、すぐに。ダメだ。
それは Google が人間を判別するためのクイズですからね。
じゃあ、まあ、少なくとも、なんか、あ、いいじゃない、その、はい、学校の先生とか親に電話して止めてもらうみたいな。
そうだね、
うん。
あの、電話をかけて特定のナンバーを押さないと止まんないみたいな。
うん。間違うと爆破しますみたいなメッセージが流れる。
そう、持ってる本人が危ない機能はやめましょうよ。うん、ブザー止まんないぐらいで止めておいた方がいいね。
あとは、ま、形をもうさ、あの、手榴弾型にするとかね。
ああ、見た感じは危ないっていうね。
これは危ないっていう。
近づいたらまずいぞっていう。
ピン抜いたぞっていう。
素人が見ても危なそうだなっていう、ね。
そう、そう。
うん。
まあ、あれだよね。
はい、
ピンクのさ、メガネっていう時点で、テレビでしか見たことないよね。
はい、ああ、そうだね。お笑い芸人かなんかがっていう話ですよね。しかもジャケットも赤いわけですもんね。
なんかM1 で優勝した時にくれるなんかオートバックスの社長がこんな感じでね。金渡してくれる人。
そうだね。有名な社長とかこういう格好してそうですよね。
うん。
いつも何かしらユニフォームがあるタイプのね。うん。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月14日、愛知県、午後1時30分頃、児童への声かけが発生しました。50代ぐらいの男が児童に謎々をしつこく出題してきた、ということです。謎々おじさん、現る現る。
リドラーだっけ？
リドラーですよね。うん、
これはまずい。廃人リドラーが来てしまった。
現れましたよね。うん。
しつこくね。うん、
もちろん、帽子にはハテナマークがついてますよね。うん。
なんだろうね、やっぱり、お気に入りの、
はい、
というか、まあ、すごい謎々を思いついちゃったのかな。
ああ、そう、出したくてしょうがない。
これはさ、傑作なんだよ、と。
ああ、そうね。
誰にも相手にさ、ね、されないかもしんないから。
そうですよね。だって、小学生同士でもちょっと敬遠されますよね、謎々は。
ええー、謎々ってなるもんね。
ねえ、なんだよっていうさ。
確かに謎々、それ、もしかしたらこのおじさんは本当に世界一なのかもしんないけど、
あ、
披露する場所がないんだもん。
ないよね。だからやっぱ、低学年にしか相手にしてもらえないからこういうことになるんでしょうね。
うん。謎々屋さんをやればいいんだよ。
あ、出題してくれるっていう。
解けたら、なんかこのおもちゃみたいなさ、なんかの。
ああ、そうか。
縁日みたいな。
うん、そうだね。殻抜きみたいな形でね。
そうそうそうそう。
うん。
挑戦者求むみたい。
そうね。焼いたも食べられないパンってどんなパンだみたいなね。うん。おじさんそれちょっと簡単すぎるんですけどいいんですかっていうレベルのやつが出てくると思いますけど。
いや、わかんない。すんごい最後ひねった答えで逃げ切るかもしれないけど。
ああ、そうね。うん。答えはパンナム空港ですみたいな話になるかもしれないけども。うん、お前それ無理やりだなっていうさ。6月15日、埼玉県、午後3時30分頃、小学生への声掛けが発生しました。年配男性が自転車に乗って児童に、不審者のおじさんだよ、お母さんにちゃんと言っておけよ、などと声をかけたということです。
これはね。
まあまあまあ、ちゃんと言えて偉いねってことですね、結果的に。
まだ避難訓練みたいなもんでしょ、だから。
ああ、そうね。
うん。
代行ですよね、避難訓練の。
言えたかっていう、そうそうそう。
そうそうそう。
初動避難ができたかっていうと一緒で。
そうね。
うん。
ちゃんと動けてるかどうか、この安心メールをこの男も受信してるんでしょうね。
おしよしよし。感心感心。
あ、ちゃんと通報されているなっていうね。
いやー、困るな、迷惑ですけど、ね。
ちゃんとそれ株式会社化して、会社員としてそういうサービスを提供しますって言うんだったらいいけど。
そうだね。
それ個人の趣味みたいなことでやられると迷惑ですね。
うん、そうだね。だから、せめて、うん、まあ、そうだね。腕章とかしてもらおうかな。
そうそうそうそう。不審者役っていうね。だからほら、動物園で動物が逃げた時の訓練みたいなのあるじゃないですか。
そうだね。
ああいうのと同じですから。学校側が依頼して不審者役ってことで、子供たちがリアクションしないようにしてくれるっていうね。
そうだね。
うん。
ならまだいいんですけどね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月16日、長野県、午後3時頃、児童への声掛けが発生しました。50歳ぐらいの男が帰宅途中の児童に対し、何年生か、小学校でいじめはないか、もしいじめてる子がいたらおじさんがぶん殴りに行く、などと声をかけた、ということです。
ああ。これもだから、草の根活動というか。
あ、なるほど。
学校の安全を守る。
そうね。中には入れないから。うん。外側で守っていこうっていう。
そうか。
うん。
じゃあ、いじめっ子の、下校を狙うとおじさんは。
そうですね。うん。まあ、二重の意味で不審っていうか、まあ、暴行ですよね、この場合は。
うん。まあ、こういう、絡みたくなるおじさんいるんだよね。
いますよね。まあ、通称、やややおじさんですよね。うん、今からそいつをっていう。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
オンライン買い取りで露出をしてた人がいますけど。
いましたね。ズームわいせつ男ね。
これはなんか氷山の一角だよね。
ああ、もちろんね。泣き寝入りしてるでしょうね。
見せなくて、下で全裸、半裸。
あ、
で、もう、それでも十分嬉しい人っていると思うんで。
まあまあ、密かに楽しまれてるでしょうね。
そんなのいっぱいいるだろうね。
うん。まあ、それはね、別に買い取りじゃなくても会社のミーティングでもいそうですもんね。
まあまあそうね。そうね、
はい。
でも買い取りなんかだったらさ、もう、一応お客さんだから向こうもね、
はい、
査定しなきゃいけないし。
ね、対応しなきゃいけない。
お客様なんか、鼻息が荒いですけど、みたいな。
ああ。
大丈夫ですかみたいな。大丈夫、大丈夫、みたいな。
落ち着きがないですけど。うん。
人とかいるんじゃないのかね。
そうですよね。だからまあ対策をいろいろ考えなきゃいけないですね。
なんかどうね。
ズームの背景を上司にするってことですかね。うん。女性が一人でやってる風に見えないっていう。
まあそうだね。ね。
もしくはおまわりさんコスプレみたいな人が映ってるみたいなさ。
ああ、そうかそうか。
うん。
抑止力ね。
そう、常に二人以上いるように見せかけるのがいいかな。
うん、でも多数に見られてる方が私は興奮してみたいな人もいるから、
ね。ありますからね。まあ、そういうマゾヒズムみたいなものは止めようはないからさ。だって、ぶっても殴ったところで気持ちいいって言われちゃったらどうしようもないもんね。
ていうかさ、ああ、だからそうか。そうか。要は、物をね、時計とかをこの画面に映してくださいっていうわけか。
そうですね。で、ざっくり見積もってくれるんでしょうね。
そういうことね。
うん。
も
う
だからあれかな。
はい。
やっぱり瞬間切るしかないですよね。
お。
ちょっと、こう、フェードアウトし始めたらもう、切れちゃうっていうか、オフにしてんだ、向こうは。
そうね。
うん。
関係ないものは絶対に映さないっていうことにしないといけないわけですよね。
なんか、この箱に入れてください、みたいなね。
ああ、その箱だけ映してください、みたいな。
その箱にこう、穴を開けるバカとかもいるんでしょうね。
何が入ってるでしょうかっていう。うん。やるやつはやるからね。
まあ、防げないよね。
そうね、うん。だから、最初からもう、ズームは録画前提ってことにするしかないです。
ああ、そうか、そうか。うん。
必ず録画しますと。で、顔を最初に映してから始めましょうっていうさ。
顔、身分証明書。
あ、そうですね。マイナンバーカードを見せてくださ い、 い、うん。あれ、それ、同姓同名の違う顔じゃないですかっていう。
こんなところでも悪用されていたんだ
って。あ、別人の写真を適当に貼ったっていう。うん。こんなところに弊害があった。
そうね。
クソ、中古買い取り店を守れなかったってさ。河野太郎さんが反省するっていうさ。うん。
こんな露出事件まで起こしてしまって。
そんなとばっちりが起きるとは思わないもんね。うん。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。